Gamblam CD 77.6.
3月28日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ダラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。お相手は行政書士、そして就活商談士の神川雅史でございます。番組最後までお付き合いください。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、マイノリティの方の支援、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からリクエスト、メッセージ、ご意見ご要望など、どんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージリクエストの宛先です。 E メールアドレスは mirai@776.fm ですね。レディオ TYT のホームページは 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールやリクエストを送信できる形になっておりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもパソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんと今映ってますかね、私アップになってますか、ライブ映像もですね、ご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオはですね、新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにもですね、遊びに来ていただければと思います。今日は先週でアシスタントのかのこちゃんが卒業しましたので、本日は私神川一人で3時まで生放送でお送りいたします。1時間お付き合いください。さあ、本日のメッセージテーマなんですが、今 NHK 朝の連続テレビ小説でべっぴんさんやってるじゃないですか。今週で最終回なんですよね。で、次がひよっこっていうんですかね、ひよっこですよね。主演があまちゃんにも出演していた有村架純さんですよね。4月3日からですね。ですので本日のメッセージテーマです。 NHK 朝の連続テレビ小説であなたの一番は何ですか、です。私はですね、カーネーションです。皆さん覚えてますか、カーネーション。主演が小野真知子の、あのファッションデザイナーになる物語でしたね。はい、メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm。 本日のメッセージテーマは NHK 朝の連続テレビ小説であなたの一番は何ですか、です。テーマ以外でも結構ですので、メッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。はい、 私は最近ですねテレビあまり見ないんですよね。よく昔はテレビが大好きでいろんなテレビをよく見ていたんですけど、最近はほとんど見なくなりましたね。この朝の連続テレビ小説ぐらいでしょうか、うん、でもちろんスポーツは好きなので、WBC だとかオリンピックなどの試合はもう全力でテレビの前で応援しますね。今は時間があれば甲子園見てますね。札幌第一残念でしたけど、なんかねすっごく元気もらえるんですよ甲子園球児を見てると、うん、それでこうノーエラーで延長になってね、あの先週の日曜日、あ今日再試合やってますけど、先週の日曜日甲子園春夏大会通じて初めて1日の試合で2試合連続15回で決着がつかず再試合になって、今きっとやってますよね、はい。まあ、日曜日のといえば大相撲ですね。稀勢の里にも感動しましたね。今は NHK 朝の連続テレビ小説って朝 BS 朝からやってるじゃないですか。朝の7時半からと、NHK 総合で8時から、そしてお昼の12時45分からでしょ。そして夜も BS で確か11時から放送してますよね。1日4回もやってるんですね。で我が家はあのテレビ録画できないので、どこかの時間帯で必ず見てます。カーネーションはそうですね大好きだったんで、その1日4回全部同じ、4回見たこともありましたね。で今は今週で終了するべっぴんさん、うん、その前がですねトト姉ちゃんでした。主演が高畑充希でしょ。その前が朝が来ただ朝が来たで主演が春、その前がマレ主演が土屋太鳳で父親役が大泉洋でしたね。もうこの際だから、昔のテレビ小説ご紹介しますね。でその前が平成26年9月からはマッサンでした。いつだったかも話題になりましたけどマッサンでしたね、はい。そのマッサンの主役が玉山哲司 で相手役の方がシャーロット・ケイト・フォックスさんですよね。この方はべっぴんさんにも出てましたよね確か、はい。でその前が花子とアン、皆さん覚えてますか。花子とアン、吉高由里子さんですね、主演が。どんな話だったかあまりよく覚えてないな。でその前がごちそうさんです。平成25年9月からで出演されていたのがアンと東出正弘さんっていうのかな。この二人確か結婚しましたよね、でその前が、あこれはもう皆さん多分皆さんほとんど見てたんじゃないですか、アマちゃんです。25年4月ですからもう4年も前になるんですね。能年レナ、今芸名確か変わったかと思いますけど、でキョンキョンも出てたし、 宮本信子も出てましたね、キョンキョンのお母さん役で。でその前が純と愛、んいいのは純と愛、平成24年ですね。これよく覚えてないな。夏菜、主演が夏菜で風間俊介、武田鉄矢でしたね。はい、さあ続きどんどんいきますよ。その前が梅ちゃん先生です。堀北真希、松坂桃李、はい、梅ちゃん先生、確かお医者さんになるんですよね。そうですね、先生ですもんね。そして私の大好きだった平成23年10月からのカーネーションと、はい、面白かったですね。小野町子、夏木真理、麻生由美、新山千春、ほっしゃんとか出てたんですね。で綾野剛っていうのかな、で小林薫と、はい、でその前がお日様、はい、主演が井上真央ですね。宝健吾っていうのかな、あれこれべっぴんさんに出てた方かな、はい、でその前が鉄板と、平成22年滝本美織っていうのかな、はい、鉄板です。お好み焼き屋さんをやる物語でしたよね、確かね、はい、でその前がゲゲゲの女房、松下奈緒、向井治、はい、2000年代に入ります。あ、ウェルカメ、あこれも好きだったな、倉科カナ、はい、その前が翼です。平成21年田部美香子、なるほど。その前がだんだん、あ、三倉の双子の女優さんの三倉かな、あ、ミナーだが、はい、あ、で最後に私チリとてちん、あの女の女性の方が落語家になるっていうお話、これ平成19、もう10年前なんですね。あ、この辺ぐらいから私よく見始めましたね、そういえば。うん、どうですか皆さん、思い出してくれましたか、 NHK の朝の連続テレビ小説。はい、ここですいません1曲挟みます。メッセージリクエストお待ちしております。メッセージリクエストの E メールアドレスは mirai@776.fm、 mirai@776.fm までよろしくお願いします。本日のメッセージテーマは NHK 朝の連続テレビ小説で、あなたの一番は何ですかです。テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。それでは1曲目です。ニーアンでエール。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時20分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士、そして就活商談士の神川雅史でございます。メッセージをお待ちしております。メッセージリクエストをお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm。本日のメッセージテーマは、 NHK 朝の連続テレビ小説であなたの一番は何ですか。定番以外でも構いませんので、メッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。メッセージお預かりしております。ご紹介します。こんにちは、みっちゃんです。あ、みっちゃんこんにちは。最近朝の空気がとても美味しく感じられますですね。ところが今新札幌に向かっていく間に雪が降ってきましたよ。新札幌雪降ってます。はい、最近朝の空気がとても美味しく感じられます。雪を崩すとあっという間に溶けて嬉しくなります。まあ、我が家の周りの雪はまだかなりたくさん残ってますね。先日親戚の引っ越しの手伝いで旭川に行ってきました。引っ越しのシーズンですね。そうです、引っ越しの業者が次から次へと来て、全部で7台も出入りしてました。学生の街ということもあって、新社会人、新入学生などなど、皆さん新しい生活が待っているんですね。そうですね、私の親戚は赤坊さんを頼んでいました。あの小さな車にこれでもかと 隙間なく積んでくれました。素晴らしいですね。さすがですね。ものすごく高い、背丈が高い車になってませんか。私もラジオ終わったらこの後すぐ、引っ越しのお見積もりの立ち会いをちょっとさせていただくんですけどもね。引っ越しシーズンですね。はい、みっちゃんさんありがとうございます。続きまして、あ、さくらママさんです。いつもありがとうございます。かんちゃんこんにちは。はい、こんにちは。朝ドラって毎日見るから苦労したり成長していく過程を見守っているとすっかり虜になってしまいますね。そうか、毎日15分だからいいんでしょうかね。私はごちそうさんが大好きです。はい、戦時中の街の中の物不足や農家さんの様子が詳しく描かれていたので楽しかったです。はい、みんなの頑張りがあって今があるんだとしみじみ思えるドラマでした。はい、よかったですよね、ごちそうさん。はい、さくらママさんありがとうございます。ごちそうさん、ごちそうさん、アンさんでしたっけね。はい、さて本題です。あ、今日の本題発表してなかったですね。あの飲食業、私も将来ね、近いうちにカフェとかバー、まあ、相談サロンのようなカフェ、そしてこう夜はねバーになったり、でライブで演奏したり、オープンマイクでね演奏してもらったり、そういうようなお店をね経営したいなと思ってまして、今日はですね飲食業の、まあ、行政書士なもんですからね、許可の方のお話をさせていただこうかなと思ってます。飲食業といってもいろいろですよね。レストラン、喫茶店、カフェ、焼肉やラーメン屋、うどん屋、そば屋、寿司屋、弁当屋、パン屋、洋菓子店、あともちろん私の好きな方では居酒屋さん、スナックバーも飲食業ですよね。例えばすすきのでバーをオープンすることにします。店名はバー就活、エンディングの方のね、店名バー就活。まずすすきのあたりで貸し店舗の物件探しますね。ラジオの前の皆さんは居抜き物件ってご存知ですか。居抜き物件とは、厨房設備や空調、重機類、椅子やテーブルなどが以前のお店のままで、それらをそのまま使える物件を言います。つまり契約が済み、許可が下りさえすればすぐにでも開店できるという物件ですよね。一方、全く何もない物件のことをスケルトンと呼んで、内装工事に始まって厨房、空調、家具、重機類など何から何まで一から準備する必要があるので、居抜き物件に比べてオープニングコストに時間もお金もかかるので、最近では居抜き物件がとても人気があります。もちろんデメリットもあって、自分のイメージに合わない場合、保証金の他に造作譲渡代というような費用が必要になったりですね。そしてお店の内装などが完了したら、食品衛生法に基づいて飲食業営業許可を取得しなければなりません。許可の申請は営業所在地を管轄する保健所長です。営業所、お店にはね必ず食品衛生責任者を設置しなければならないんですね。この食品衛生責任者の資格を取得するには、札幌市食品衛生協会に食品衛生責任者養成講習会を受講すれば取得できます。はい、8000円かかります。そして店舗の平面図 図面ですよね、フロアの全体図だとか作成して営業の許可を申請をします。すすきのの場合は中央区役所の横の中央保健センターですね、そこに申請しますね。でその後お店に保健所の方が来て調査を行います。設備基準に適合しているかどうか、換気設備があるかとか、手洗い場があるかとか、流し台シンクが2つ以上あるかとか、厨房の床はカーペットのようなものを敷いてないかだとか、そういう検査を行いまして、合格すると許可証が交付されて営業開始と。はい、申請のですね手数料はスナックバーだと、まあ、現金でお支払いするんですけど1万7500円かかります。はい、許可証が発行していただくための申請手数料は1万7500円ですね。はい、それでもう一曲挟みます。メッセージリクエストお待ちしております。E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm。 本日のメッセージテーマは NHK 朝の連続テレビ小説であなたの一番は何ですか。テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。 2曲目ですね、リクエストいただいておりました。ケミケミビーズさんのリクエストで米津玄師。
あなたの指がその胸がその瞳が眩しくて少しめまいがする。夜もある、それは不意に落ちてきて、あまりにも暖かくて飲み込んだ七色の星、弾ける火花みたいにぎゅっと僕を困らせた。それでまた歩いて行けることを教わったんだ。神様どうかどうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人この星座のように結んで欲しくて、夢の中でさえどうも上手じゃない心具合、気にしないでって泣けいたこと泣いていたこと、ほつれた袖の糸を引っ張ってずっと星座を作ってみたんだ。お互いの指を欲しいとして、それはひどくでたらめで僕らは笑えたんだ。そこにあなたがいてくれたならそれでいいんだ。 すさむ嵐を浮かぶ闇の途中で落ちてきたんだ僕の頭上にきらめく星泣きそうなくらいに触れていたんだ神様どうかどうか声を聞かせてほんのちょっとでいいからもう二度と離れないようにあなたと二人この星座のように結んで欲しくて
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援相続遺言サポート支援など葬儀埋葬供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時34分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士そして就活商談士の神川雅史でございます。メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm。 本日のメッセージテーマはNHK 朝の連続テレビ小説であなたの一番は何ですか。私の一番はそうかチリとテチンと一番、なんだっけカーネーション、はい、もうべっぴんさん見ても毎日泣いてますほとんど。はい、メッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。さて本題に戻りまして、保健所から営業の許可が出てもですね、接待のサービスがある営業をする場合には風俗営業に関連する法律に基づいて風俗営業の許可も取得する必要があるんですよね。接待行為って例えば女の子が横に座ってお客様にお酌したりカラオケをデュエットしたりするようなサービスですね。でこの場合は営業時間はすすきのでは条例で定められていて午前1時までしか営業できません。風俗営業の許可を取ってですね午前1時まで営業すると。で先ほど例に挙げましたバー就活接待行為は行わない店なので風俗営業の許可を取得する必要はないんです。そして午前1時を過ぎても営業したいですね。はい、この場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届、この届出を提出してですね受理されれば受理されてから10日後から朝まで営業できます。多分ですね5時かな6時だったかな。こちらはね許可ではなくて届出です。ですので手数料はかかりません。もちろん 図面等提出する必要書類はですね、飲食業営業許可の申請以上のものを提出しなければなりませんので、居酒屋やバーで要は接待行為がない場合は、この深夜酒類提供飲食店営業開始届が受理されれば朝方まで営業ができると。でラーメン屋さんだとかファミレスでもお酒を提供してますよね。ただメインは食事なので深夜営業のこの届け出は必要ないんですよね。はい。で昨年法律改正されて新設された業種があるんですよね。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で新設された業種があります。はい。で施行条例も当然改正されました。例えばバー就活ではこうプロのシンガーに歌ってもらったり、まあ例えば私の下手くそな弾き語りをやらせてもらったりするような行為を遊興というんです。遊ぶと書いて興味の興ですね、遊興と言います。そして朝まで営業する場合には特定遊興飲食店営業の許可を取得しなければならなくなったんですね。はい。ですから私が目指しているお店はライブやりたいのでこの許可を取らなきゃないですね。うん。で、特定遊興飲食店営業を行うには守らなければいけないルールが、まあ、もちろんたくさんありますし、手数料はですね、この許可の申請手数料はですね、北海道収入証紙で2万4000円かかります。はい。で、遊興とは、はい、先ほど言いましたけど、遊興とはどういう行為か、どういうものか。営業者側の積極的な行為によって客に遊び、興じさせる行為。なんかちょっと難しいですね。と定義されてるんです。不特定の客にショー、ダンス、演芸、その他の ショーやダンス、演芸、その他の興行等を見せる行為ですね。で、不特定の客に歌手やその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聞かせる行為。で、客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行って不特定の客にダンスをさせる行為。で次がのど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為。でカラオケ装置を設けるとともに不特定の客に歌うことを推奨して、不特定の客に不特定の客の歌に合わせて照明の演出だとか合いの手等を行って、または不特定の客の歌を褒めはやす行為。うん、これ普通のスナックでもやってるような気がするんだけどな。バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに客に呼びかけて応援等に参加させる行為。あ、これよく見ますよね、スポーツバーなんかで。はい。これを遊興の行為と定められているようですね。なかなか難しいですよね、境目が。はい。もう一曲挟みましょうか。 メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm。 本日のメッセージテーマは NHK 朝の連続テレビ小説であなたの一番は何ですか。ちょっとこれマニアックすぎましたかね、このテーマ。テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。本日の3曲目です。ケミケミビーズさんのリクエストでワンオクロック、 Wherever You Are。
Telling you, oh yeah, I softly whisper tonight, tonight. You were my angel. I shitted you, oh yeah, 二人は一つにTonight, tonight. I just to say, wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I'm always by your side. Wherever you say, 君は思う気持ち, I promise you.
Carry on. Wherever you are, I always make
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時48分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士、就活相談士の神川雅史でございます。メッセージお預かりしてます。あ、みっちゃんさんですね。みっちゃんさん、ありがとうございます。カフェは食事を提供すると飲食店のくくりになりますよね。はいはい。カフェでもアルコールは出せるんですか。カフェ、カフェ、カフェって喫茶店ですよね。でカフェだけだったら、保健所と消防署とかに確か届け出を出さない、出せば営業できるんですよ。でそこのカフェにアルコールを提供しようとすると、やはり保健所の、飲食店の営業の許可が必要になりますね。はい、うん、と思います。すいません、間違ってたら。飲食店営業の許可は必要になってくると思いますね。はい。でもちろん、うん、深夜以降も営業するとなると、先ほど言った深夜酒類の届け出、提供の届け出が必要になってくるかと思います。はい、しっかり今度調べてメッセージします。ありがとうございます。さてそろそろ番組終了のお時間が迫ってまいりました。最後のね、曲をかける前に告知をさせていただこうと思います。あさって木曜日なんですけど、昨年の11月だったと思うんですけど、この番組の前の番組、就活の番組にゲストでお越しいただいたシンガーソングライターの松尾雅史さんが経営されているお店で、あさって木曜日ですね、私ね、軽く弾き語りをさせていただくことになりまして、もしお時間のある方ぜひ遊びに来てください。昔のですね、長渕剛の曲を何曲かやらせていただきます。まあ、私は松尾さんの前座なんですけどね。ただ今ちょっと業務が集中してて、実はほとんど1月からアコギギター触ってないんですよね。大丈夫なんだろうかこれ。で間違ったりね、音外したりしたら、みんなもしね来られた方、大いに笑ってやってください。で木曜日ですね、20時からです。22時まで、場所がライブ&トーク園っていうお店です。ライブ&トーク園、園ってひらがなで園です。住所が札幌市中央区南四条西三丁目 1-1 第3グリーンビル6階で、料金がちょっとかかりまして、2時間飲み放題にしていただけるそうで、 3500円ほどかかるんですけど、もしよろしければ。女性は割引あったかな、確か。で、予約制ですので、予約お問い合わせはこちらのメールでも構いませんので、未来アットマーク 776.fm、 MIRAI アットマーク 776.fm でもいいですし、私の行政書士神川法務事務所のホームページのですね、お問い合わせフォームからでも構いませんので、ぜひですね、一緒に飲みましょう、歌いましょう。はい、それでは最後の曲をおかけいたします。私の友人のですね、いとこの子供で、娘さんで、瀬川彩香、恋の知らせをお聞きいただきながらのお別れです。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから、神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は行政書士、就活商談士の神川雅史でございました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストをいただきました皆様、ありがとうございました。この後はジャズタクシージャズの時間でお楽しみください。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。